願いします。
これからは捨てる力が強い人ほど成功するって話なんですけども、どういうことでしょうか？
なるほどね、そうですね、これから、まあ、これからの時代、捨てる力っていうのが、まあ、必要になってくるかなと思います。今までは、物がなかったりとか、はい、あの物が不足していた時代だから、あのこう増やせっていうイメージだったと思うんだけど、はい、今はもうあり余っている時代、物余りの時代だから、今度からは捨てる力が必要になってきますよっていうことだと思うんですよね。うん、まあ、あのエッセンシャル思考とか言っても言われているんだけど、特に今の人があの失敗する理由って何ですかって言われたら、あの3つありますよっていうふうに言われていて、1つ目が、選択肢が多すぎるっていう、今の時代あのどれもこれも選ぶ、いろんなものは選べますよと、で選択肢が多すぎて何選んでいいかわからないと、俗に言う決断疲れみたいな風になってしまって失敗する場合がありますよというふうに言われているわけね。で2つ目があの他人の意見がうるさすぎるっていうのがあって、まあ他の人の意見がうるさすぎる、もうノイズが多すぎて、結局そのどれも大事だ、あれも大事だ、これも大事だと、あーって選びすぎて、で疲れちゃうみたいなね、うん、大事なものってめったにないですよと、大事なものっていうのは、まあ、要は原則とかその法則とか、あの一つしかないものにもかかわらず、一つしかないのにもかかわらず、もう二つも三つも四つも五つもやらなきゃダメですよみたいなことを言われてしまって、あのダメになっちゃうみたいな話で、もうノイズが大きすぎると、他人の意見が大きすぎて、わーって どれ選んでいいかわからないみたいな感じになっちゃうと、うん、で三つ目が、まあ、それと同様で何でもできる人が求められるみたいな感じで思ってしまうから、その全部できる人間にならなきゃ、やらなきゃみたいな感じでやっちゃうと、で倒れてしまうみたいな感じね、うん、まあ、あのできればできるんだけど全部やらないっていう、うん、全部やらない方がいいですよと、あの、まあ、要は他人に任せていった方がいいよと、全部やれと、まず自分が全部やらなきゃっていうことでもないですよという感じかなと思うよね。より少なく、そしてよりよくみたいな感じなんが求められるんじゃないかなと思う中で、全部っていうふうにやっちゃうから、あの倒れてしまいますよみたいな話かなと思うのよ。で特にあの今ってなんかあれらしいよ、断ることを嫌う世の中なんだって。うん、断れないみたい今は、
はい、
まあ、だからあの嫌われる勇気とか、ね、少し前に流行ったようにそうなんかなと。優秀な人ほどそのたくさん求められてしまって失敗してしまいますよっていう、だからノーと言える人にならなきゃダメですよと、まあ営業マンで言ったら、相見積もりしたいんだけどとか言ったら、うん、いらないですと断っちゃえみたいなねちょっと教えてくださいとか言われても、あ、よそ行ってくださいみたいなどんどん断りましょうねみたいな感じかなと思うね。ただあのお客さんから言われたらそれはちゃんと答えなきゃダメだけど、見込み客ね、まだお金払ってない人、ユーザーじゃない人から、あのちょっと話聞きたいんだけどさとかって言われたら、あのちょっと話を聞きたいっていうのは冷やかし客ですから、はい断りましょうねみたいな、うん、あの相見積もりとかね、そんなんいらないですよみたいな感じで断っていけばいいかなと思うのよ。うん、だけど人ってそのなかなかあの断れない生き物なわけね。人は断れない生き物なんだよ基本的には。うん、捨てれない生き物だと思った方がいいかなと思う。だから捨てるっていうことを意識してやっていかないと、捨てれない自分に戻っちゃうみたいな感じかなと思うのよね。特に過去の損失っていうのは捨てれないっていうのがあって、あの、まあ、大きなところで3つあるかなと思うのよ。まず1つ目が、あの、サンクコストって言われるやつ。あの、サンクコストバイアスとも言われてるし、埋没費用バイアスとも言われているんだけど、あの、別名コンコルド、効果とも言われているわけね。知ってますか？何かサンクコスト、埋没コストだから、例えばもう回収できない投資費用に対して、まあ、回収できないわけだから、うん、でもこれだけお金突っ込んだからもう今更やめられないって言ってさらに突っ込んでいくみたいな感じね。よくあるのがクレーンゲームだとか、あの競馬とかね、次こそは勝つとか次こそは通るとかじゃないと、今までね払ってきたお金がもったいないみたいな望みのない投資を重ねてしまうみたいな。でコンコルド効果、別名コンコルド効果って今言われてるんだけど、コンコルドって知ってますか？千里さん
知らないです。
なるほど。ね、音速を超える飛行機だっていうふうに言われていたわけ。ちょっと先っちょがクッて曲がっている、 僕が小学校ぐらいの時かな、夢の飛行機だったわけよすんげえかっこよくてめっちゃ速いぞみたいな、音速を超えるみたいな、マッハ2で飛ぶ、確か飛ぶっていう話なんだけど、あれは、4000億ぐらいかけて、そのなんかどっかの国とどっかの国でなんか共同開発するっていう、ちょっと忘れちゃったけど、あるらしいのよ。なんか何千億、4000億やったかな、なんか何千億っていう費用をかけてやるぞっていう、世界で大注目かけてたんだけど、だけど途中で気づいたのよ、あれこれ大赤字になっちゃうと、このまま続けてったらと、じゃあどうするんかっていうと、もうやめれないって言って、もうその何千億と投資しちゃってるから、だからやめれないからって言って、そのままやり続けたんやって、結果数兆円の赤字になったっていうとんでもない大赤字になったっていう話らしいのよ。だから別名コンコルド効果っていう、これちょっとね、覚えておかなきゃいけない、今までかけた費用がもったいないからもうやめれないって言って、これも、ね、捨てれないってやつね、もう帰ってこれないのにみたいな望みがないのに捨てれないっていう、損切りができないやつね。株とかでもあるよね、投資の世界でも損切りって大事ですよって、損切りできない人がほとんどな話ね。それやっぱり人間として仕方がないっていう意味もあって、そういうのがあるぞというのを知っておいて、もう投資できない費用をね、せっかく費やしたわけだからやめれないっていうのはコンコルドになっちゃうなっていうのを思い出して、はい、捨てましょうね、そういうのやめましょうねと、でもう一個は、二つ目が授かり効果っていうのがあって、自分の持っているものは価値が高いんだっていうふうに勝手に思ってるわけ。マーケットでは例えば100円だっていうふうに、マーケットは100円の価値しかないのにもかかわらず、自分が持っていると、いやこれはね300円、いやもし下手したら1000円ぐらいの価値あるぞって勝手に思っちゃうっていうやつなんだよ。なんかね、一度所有したものは価値が高くなる、高いっていうふうに思ってしまうっていうやつね。でこれはまあいろいろ実験した結果あるわけよ。なんかマグカップで確かなんか実験して、マグカップをもらった人はこのマグカップは価値があると、でマグカップもらってない人はこのマグカップいくらの価値があると思うってくれ、なんかそんなテストをしたのよ。で確かマグカップをもらってない人は、あこのマグカップだったら300円ぐらいですかねとか言っているのにもかかわらず、マグカップをもらった人は、いやこれはね多分600円ぐらいの価値あるよって言って、そのもらっちゃうと、一度所有しちゃうと価値が高く感じちゃうっていう話になってくるわけね。これ何かっていうとさ、洋服だと思うのよ。洋服捨てれない人いっぱいいてると思うのよ。一度手にしたものはで価値があるみたいな、なかなか捨てれないみたいな感じがよくあると思うんですよ。クローゼットの中にはね、着ない服がたくさんあるみたいな。シャスさんどうですか？
あります。
あるんかい捨てなさいよ、はい、いつか着るからと思って残しておいた服ね、着ないでしょ。だって2年間着なかったら着ないって言うじゃない。あれは考え方が間違ってるんだって。いつか着るかもって言って残しておくっていうのは良くないですよと。まあ触ってときめかなかったら捨てるっていうあれでもいいんだけど、はい、もう一個考え方として、もし今この服を捨ててやっぱり必要だってなった時に、また同じ価格で買う価値はあるかどうかっていうのを考えろっていう話らしいね、はい、その時に買うかっていう話よね。多分どうですか、ちゃんさん。今着なくなった服をまた例えば同じ価格でまた取り戻したいっていうふうに思うかどうかよ。多分ね、着なくなった服って思わないと思うのよね。またこれを買わなきゃっていうふうに思わないと思うのよね。そういうふうになったやつはもう全部捨てていきましょうねと。人は捨てれない人間ですからねっていう話ね。では3つ目が何かっていうと、現状維持バイアスっていうふうに言われていて。知ってますか、千田さん、現状維持バイアス。
知らないです。
なるほど。現状維持バイアス、よく何に使われてるかっていうと、例えばいくら有益なお得なものがあったとしても、お得なことを知ったとしても、はい、今までそういうのやってなかったら、経験したことないものとか体験したか全く知らないものを受け入れないっていうんだよ、
はい、
って何それ怖いみたいな、だったら今までのいつもの自分でいたいみたいな感じになっちゃうわけ、
はい、
人は変化を嫌う生き物だから、無意識のうちにそういう変化をやっぱ嫌うんだって、
はい、
で何もしなくてもいい理由を探しちゃうっていう、まあ、言い訳しちゃうわけなんだけど、これを何かっていうと、いつもやっているという理由で やめれないっていう傾向もあるんだって、
はい、
現状維持バイアスっていうのは、うん、当たり前であるもの、当たり前になるものっていうのを人は無条件に受け入れるっていうのもあるから、はい、そういうのをちょっとゼロベースで考えましょうねと、うん、いつもやっているからいいんだよと、
はい、
うん、で、え、やめるのみたいな、え、今までやってたことやめちゃうのと、
はい、
え、意味がないの、え、でも今まで俺はこれでやってたんだよと、だからいいんだよこれでみたいな感じで考えちゃうわけね、
はい、
うん、そういうのやめましょうねということを言いたいかなと。人はなかなかね、捨てることができない生き物なんですよ結論言っちゃうと。だからさっきの、ね、効果3つあったように、サンクコストに、授かり効果に、現状維持バイアスっていうのもあるように、この3つの効果があるように人はなかなか捨てれないですよと、
はい、
うん、だからあえて捨てるっていうのを意識してやらないとすぐ捨てれなくなりますよと、うん、まあちょっとどぎついところで、例えば友人を捨てたことありますかと、見捨てたとかじゃないよ、
はい、
例えば中学校高校大学社会人と、で社会人カラーになってくるんだけど、
はい、
その友達って変わっていくじゃない、
はい、
変わっていくんですよ。それは自分のステージが変わっていくとやっぱり変わっていくっていう話もあるんだけど、
はい、
そういうふうに友達を、ね、まあ、捨てるって言ってちょっと言い方がおかしいんだけど、できますかと、新しい友人が増えて古い友達を捨てるみたいな感じになっていきますかみたいな、親を捨てることができるかと同居ふるさとを捨てることができるかみたいな感じにもなってくるかなと思うんだよね。例えばこううちみたいに田舎に暮らしちゃうと、田舎って結構僕は不利だなと思っているわけ。やっぱちょっとね、古臭い考える人も多いし、新しい、まあ、出会いだとかね、そのいろんな出会いがないわけじゃない、人の出会いだとか商品の出会いとかで、田舎って東京とかに比べると5年遅いって言われてるわけね、
はい、
大阪名古屋で2年ぐらい遅れるっていうふうに言われるわけだけど、5年って結構なものじゃない、うん、で東京の人たちは何するかっていうと、やっぱアメリカを見るわけでしょ、
はい、
で今まで活躍してきた人ってアメリカで得た知識だとかっていうのを日本に持ってきて成功しているパターンも多いわけだから、
はい、
やっぱ地域格差っていうのはやっぱりあるなと思うわけ。インターネットの登場である程度埋まるっていうふうに言われているんだけど、それやっぱすごい人だったら埋めることができると思うんだけど、そうじゃない普通の人ってやっぱり地域格差っていうのはあるかなと思うね。やっぱ東京に住んでる人と住んでいない人ではやっぱりちょっと差はあるかなっていうふうに個人的には思っています。はい、あとはしがらみだとか、まあ、癖とか考え方とか習慣とかね、そういうのはなかなか捨てれないと思うんだよね。これが俺だからさとか言って、俺を変える気ないんだよねとか、なんかかっこよく言ったりするやついてるじゃないかっこよくないんだけどさそういうのを捨てていきましょうねと。捨てて捨てて捨てまくっていったら別人に変わることができるんじゃないかなと思うのよね。例えば事業なんかもそうだと思う。やっぱり売れなくなった事業とかね、こう成熟期がいって衰退期入っていったとかね、そういう事業にしがみつくのもあんまりよろしくないなとも思うし、同じように例えば創業の地がここだからとか、ここは離れられないとか言っていうふうに、ね、なっちゃうのよくないな、どんどんどんどん捨てていきましょうねと、うん、変化の激しい時代だから、その古い自分をどんどんどんどん捨てていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますので、うん、昔はねそんなことなかったと思うんですよ。特に例えば江戸時代とかね、あれ変化がないからね、江戸時代とか300年とかもう鎖国してたわけだから変化が何もないわけですよ。だから親のやってたことをそのまんまやっていったら安定していったわけね、変な話、うん、変化がないわけだからずっと同じことやってたらよかったみたいな感じだと思うんだけど、今は違うよと。変化がめちゃくちゃ激しくて早いから、うん、短期間でものすごい早いからね、うん、なんか商品の寿命も短くなってるし事業も短くなってるわけよね。うん、今後2020年からは会社の寿命は10年、まあもともと10年ぐらいだっていうふうに、
はい、
10年で生き残れるのは 6.5% だとか言っても言われていたんだけど、もっと短くなるっていう話だし、でこの変化に一番強い人は誰かっていうと、で変化に対応できる人が強いんだっていうふうにも言われているように、変化に対応できる、変化に強い人間ってどういうことかっていうと、古い自分を捨てていってる人かなと思うのよ。脱皮するみたいな感じでね、古い自分をどんどんどんどん捨てていって、でまあ捨てるわけだから新しい、ね、自分になっていって時代の変化に対応していくことができるんじゃないかなと思うわけですよ。う でそのためにもやっぱり今は選択肢が多すぎますよと、はい、うん、でノイズが多すぎると、あの他人の意見がうるさすぎるとかね、はい、うん、で何でもできる人が求められちゃうから全部自分でやらなきゃとか言って思っちゃうんだけど、あの全部できるんだけど全部やる必要はないよと、自分がやる必要はないですよと、他人にどんどんどんどん任せましょうねって、自分じゃないとできないやつはやらなきゃいけないけど、そうじゃない誰がやってもいいやつっていうのはどんどんどんどん任せていった方がいいと思うのよね、うん、これからそういう人が、そういうことができる人が優秀な人っていう風になるんじゃないかなっていう風に思いますので、ぜひぜひ、あの捨てることを躊躇なくゴミ箱にどんどんどんどん捨てていって物だけじゃなくてね、心の中にある今までの習慣だとかしがらみとかね、癖とかね、まあタバコなんかもそうだよね、今タバコなんてもうあんまりねよろしくないじゃない、うん、僕がね二十歳ぐらいの頃、大学生の頃タバコをボンボンボンボン捨てたけども、もう今そうじゃないじゃない。ちなみに僕は今タバコ吸ってないんですけど、あのね、飲食店行っても全然吸えれない状態だし、
はい、
あイオンだっけ、
はい、
仕事が始まる45分前はタバコ吸うなっていうのがあったわけでしょ、
はい、
うん、それぐらいタバコってもう嫌がられるわけ。45分間、あなるほど匂いがつくからかと、
はい、
うん、そのね人に嫌な思いさせんなと、タバコをバンバンバンバン吸った時代なんだ、ともかくタバコがすごく嫌がられてる時代にそんなことやったらいかんですよっていう風な、今までの価値観がゴロって変わってしまうわけだから、そういうのがね多分 ものすごい短期間でしかも激しくボンボンと0、1みたいな感じ、ドンドンと右左みたいな、ものすごい振り幅で短期間で変わっていくのがこれからの時代になっていくのかなと思いますので、まずは捨てることから、まずはあの洋服から捨てるところからね、千里さん始めた方がいいと思いますよ。いらない服はどんどん捨てていきましょうねみたいな。そこから、まあ、服が分かりやすいよね、うん、古い服をどんどんどんどん捨てていったら、ね、新しい服になっていって変わっていくわけでしょ。あの例えば僕なんかも言われているわけですよ。40代になるとファッションって苦しいんだって、
はい、
苦しいっていうかね、何買っていいか分かんなくなるっていうね、あすごくよく分かります。僕も40代だから。で20代の時に買っていた服を引っ張り出してもやっぱ時代の、ね、あの古臭いなみたいな、で20代の時の買ってた服が40代のおっさんが来てもなんか変やなみたいになってくるし、
はい、
音楽も変わるわけですよね。聴く音楽が、
はい、
10代20代で聴いてた音楽と今聴く音楽が変わってくるっていう話ですから、ちょっと変わりましたか、音楽？
変わらないです。
なるほどね、はい、あのそんな変わった方がいいかなと思いますので、あのぜひ古い自分をどんどんどんどん捨てていって、新しいものをどんどんどんどん吸収していきましょう。そしたら新しいものを吸収していく、その未経験なものに挑戦していくっていうのが慣れてくると、それが普通になっていくかなと思うので、そしたら変わりやすくなってくるかなと思いますのでね、どんどんどんゴミ箱にね、あの心のやつも全部全部ゴミ箱の方へ捨てていきましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。